羊が丘でございます。今回は月に1回のコラボ収録ということで、お送りしたいと思います。はい、ではこんばんは、皆さん、ヤフーオクで、見逃したはずの拡張をいつまでも追っている皆さん、いかがお過ごしでしょうか。シロでございます。私は最近これでセブンアンダーデュエル の, アゴラ拡張を買いました。ずっとまあいいかなと思って見逃してたんですけど、とうとう手に入れることになってしまいました。はい、というわけでですね、今回はコラボラジオということで、ゲストの方お呼びしたいと思います。ミヤミヤは夜な夜なのミヤミヤさんです。どうぞ。
あ、ミヤミヤです。こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、またお願いします。あ、アゴラ拡張
とうとうね、ずっとスルーしてたんですけど、ね、
はいはいはい、
この間夫婦でセブンアンダーデュエルを遊んだんですよね。初めて遊んだ時はまめこさん の, そのボードゲームの解像度が、
うん、
そこまで今ほど高くなかったので、なんかふんって終わってったんですよね。
はいはい。
でも今遊んでみたら、え、これ何、これめっちゃ悩ましいじゃんってなった。
変わったんですね。
バツンとハマったんですよ。
はいはい。
もともとパンテオン拡張を持ってたんですよ。
パンテオンの次がアゴラでしたっけ。
そう、パンテオンの次がアゴラで、
はいはいはい、
パンテオン拡張は僕もともと持ってたんですけど、でその元のやつがハマってないならパンテオンも出すこともないかなということで、アゴラもスルーでいいかなと思ってたんですよ。ところが、いや基本にハマったので、じゃあアゴラもいっちゃうみたいな、
はいはいはいはい、はい、
全体にしちゃうっていうので、ちょっと今回とうとう手に入れたと。
はあ、あれなんですか、今アゴラってもうなんか流通そんなしてない感じなんですか。
見つからないです、
ね、ああそうなんだ。ある時あるんですけどね。
ある時あるん
です
。ヤフオク
ね、
ち
ょっとこっちのハマるタイミングとね、こう世の中のあ違いますもんね、流通量ってね、うん、ちょっと噛み合ってないですもんね。
単価で、フードチェーンマグネットのケチャップ拡張、
はいはい、
もうとうとう私は手に入れる運びとなりました。
ああそうですか。
前回の流れの時に一回スルーしたんですけど、最初の発売の時もスルーしたんですよ。
はいはい、
なんかずっと心の中に、あ、ケチャップ拡張なみたいなモヤモヤがどっかこう、山崎正義 の, ワンモアタイムワンモアチャンスみたいな、
ね、いやいやいや壮大な感じだったな。
どっかにいるんですよ。
はいはい、ああいつでもね、ケチャップ探しちゃうよね。ヤフオクの中をね、
どっかに、ヤフオクに君の姿、ヤフオクの中、駿河屋の中、
嘘はね、
フリマにいるはず
ない、こんなところにいるはずないのにね。
探しちゃう。
なるほどね。
探してたんですけど、ちょっと今回スルーしたらいよいよなと思ったんで、注文する運びとなりました
。でも買えてよかった。結構プレーネで買った感じなんですか。
いや、今回ニューゲームズオーダーさんから、公式に再販がかかったんで。
そっかそっか。
ただ謎なんですけど、車でいうところと、ボディとエンジンとライトとタイヤが別売りなんですよ。
はあ、
だから間違って注文しちゃうとボディだけ届いちゃうんですよ。
はいはいはいはいはいはい。あ、そういう拡張なんですね。
いや、そういう拡張じゃなかったんですけどね、今回の注文はそういう感じで。
ああそうなんだ。へえ、
よくわからないんですけど。
なるほどね。
コマだけ売り切れてるから、コマは後で来るんですよ、僕。だから僕の車はそのエンジンだけ最後に来るんですよ。
なるほどね。
不思議な注文の仕方になってますね。
まあ、
はい、
難しいっすよね。でもかといって出てすぐ買ってたらね、どんどん積み上がってきますからね。うちはそのパターンですから、
まあ、遊ぶのかと言われたらまあ
そうそうそう
っていう、かなりの覚悟がいるんで、ね、
やっぱ欲しい時にね、やっぱりこう、ちょっと探すっていうのが一番ベストですよね、本当はね。
で、それでプレネじゃなくね、出てるのが最高なんです。
最高ですよね。
大体プレネでね。なぜかね、自分が欲しがるゲームは大体プレネになっちゃう。
はいはいはいはい。
往々にしてそんなもんですね。
うんうんうん。
ということで、今回はですね、
はい、
あの、まあ、コラボラジオということで、そろそろテーマの発表したいと思います。
あ、そっか、ここから本編か。はいはい。
みえみえさんは、テケンというゲームご存知ですか？
あ、知ってますよ。有名なね、テケン棒の入ってる、あのテケンですよね。
テケン棒という言葉は、私も聞いたことがあるんですよ。
はい。
テケンは遊んだことありますか？
テケンはないですね。
私もないんですよ。でも、二人ともテケン棒は知ってるんですよ。
知ってる。
で、ちょっと調べたんですよ。でそのテケンというゲームはあの2000年のゲームで、作者が、まあ、2人いるので、そのうちの1人がタッシーニ、
うん、
だからそのルチアニ・タッシーニでコンビを組んでね、
はいはいはい、
マルコ・ポーロのを作ってた、ソルフィンとかね作ってた方のうちの1人ですね、
うんうん
うん、の方のゲームで2000年のゲームで、私ちょっと BGG 見てびっくりしたんですけど、うん、7.7 スコアが、
え、だってゲームとしてはすごいね、なんていうか歯応えがある重量級だみたいなところでね、
4.07 だった
ら、はいはいはい、
重たさがね、かなり重たくて、歯応えのあるというふうに聞いてるんですが、
うん、
いかんせんその我々が知ってるワードテケンボ、
うん、
あの未だに使えますよね。テケンボ、
そうですね。
テケンを遊ばれたって話は全く聞かないので、テケンボはみんな知ってるっていう、
はいはいはい、
テケンボでは、まあ、いろいろ考えたんですけど、意味合い、私の中の今回意味合いとしては、まあ、存在感あって目立つコンポーネントなんだけど、ゲーム上はこれいらないんじゃないのっていうコンポーネントですね。これをまあ、あのテケンボ、テケンボとは呼んで、今回はということで、あのめくるめくテケンボの世界ということで、これもね、ディープなテーマですね。
そうね、難しいですよね。こうなんやかんや、なんかこう、
まあ、入りますよね。
そうそう、使えるもの、何気ない使えるものも結構あるなって思う中で、うん、本当にそう、使っても使わなくてものラインってね、ちょっとこう、うん、どの辺かっていうのね、
いるんですかっていう
レベルの
ものですよね、
うんうん、
っていう、まあ問いかけ、うん、に近い、そのでもみんながテケンボって呼んじゃうってことは、もうみんななんかどっかの中にみんなの心にテケンボがあるはずなんですよ。
はいはいはいはいはい。
テケンを遊んだことがない人に、
そうね、
テケンボがあるはず。
うんうんうん。
ということで、今回このテケンボについて我々2人が語っていく回。
うん。わかりました。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
ね、あの誰も多分取り上げてないテーマ。
ただ前提として言うと、あれですね、はい、僕らはそのテケンボなんていらないよっていうスタンスではなくて、好きですよね。
どちらかというと、私はコンポーネント、結構あの世界観に引き込んでくれるコンポーネントは大好き
です。あ、ですよね。
だから、うんうん、例えば2人コラ、アグリコラ、はいはいはい、農場の動物たちの動物とか、うん、あの柵とか、
うん、
あのは大好きなんですよ、
ね。うんうんうん。ですよね。
アグリコラリバイズドの、あの野菜コマとかね。
うんうん。
大好きではある。
ね。うん、そう。だから決してね、こう、テケンボなんていらないよって、こう、あざ笑う回ではないよね、これは。
あざ笑う回
ではむしろ、うん、むしろめでたいんですよね、僕たちは、そういうコンポーネントをね。
めでたい、そうです。
はい。
そう、はい。について、あの、うん、めでる回。
はい。そう、そう。僕はその気持ちで、はい。ちょっと、これはっていうのをちょっと今日、また出していきたいなと思ってます。
はいはい。
はい、
今下手したらね、我々そのあのいわゆる粗品の一人賛否と同じスタンス。
いや、そうそうそうそう。いや、そう、だからいらない、
これは
ガチでいらないっていうスタンスだとね、ちょっとね、困っちゃうんでしょうね。そうそうそうそう、別にそう、そこを争うつもりは全くないということで。はい、
というわけで、まあ、テケンボ
につい
てめでる会、あの、まあ、ちょっとじゃあ言い出し君、私から、
うん、はいはい、塩さんどうぞ、
させていただければと思います。はい、ですね、これね、まずこのテーマを思いついたときに、うん、まず思いついたんですけど、パリ。
まあね、うん、
あの、クラマキースリングのゲームですよね、
うんうんうん、
でちょっと変なゲームですよね、あれね、あのなんか鍵を動かして、その鍵 の, あの場所の 建物の権利を買ってどうこうみたいなことですよ、ゲームね。ちょっと変わってるんですよね。
うん、
でその中で一旦その鍵を、まあ、外線そのどっか好きなところに置くか凱旋門に置くか、凱旋門からどっか好きなところに飛べるよみたいな、ワンクッション置けるスペースなんですよ。様子見、お茶を濁せるスペースとして凱旋門の上に鍵を置いておくっていうアクションがあるんですけど、
うん、
その凱旋門が立体でついてくるんですよね。で、これを、ね、我々奥さんと遊んだんですよ。で、それで、まず奥さんと遊んで、これなんか見づらいなって
本当にだってパリっていうゲームでセンターに凱旋門が 3D であるって結構なんかワクワクするやつじゃないんですかそれ。
見づらい最初ね、置いた時はワクワクしたんですけど、ゲームが始まるとただ見づらい
んです。ああそうなんですか。
壁になっちゃって、
はいはいはいはい、
なので見づらくて、その後ゲーム会でパリが遊ばれるぞって時に、塩さんこれインストできますかね。でざっくりインストして、あ、でその中のある方がね、なるほどなるほど分かった。じゃあこれはいらないなっつって、早々に凱旋門を取っ払って箱の中に戻して始めてた。
なるほどね。そうか。
あ、見やすいね、こっちの方がっていう話。
はいはいはいはいはい。
つつがなくゲームが終わっていったっていう覚えがあって。
なるほどなぁ。いや、正直、今回のこのテケンボーのテーマ聞いたときに、
はい、
パッと浮かんだのって、もうテケンボーとパリの、その凱旋門の2つなんですよね。逆に言ったら、他ってっていうぐらい、やっぱ、そうそう、なんていうか、目立つコンポーネントですよね。
そうですね。
なるほどなるほど、
はい、もうこれも何ていうかある意味テケンボーの何ていうか代表格というか、
そうですね、
だよなって自分は思いながらやってるんです。
はいはいはい、はい、逆にほら流れで言ったら私言うワンなんですけど、はいはいはい、あえてそれ以外の1個ちょっと見せてもらって、先に話してもらっていいですか。
例えばですけど、
はいはいはいはい、
コテージガーデンあるじゃないですか。
はいはいはい、
コテージガーデンってまあ、タイルをね並べていくんだけど、まあ、補充が入るんですよね、
はい、
補充は先頭から必ず補充が入るんだけど、その先頭に置くため の、 手押し車
あったなあった
まあ、猫チップを入れることはできるんですよね。そこ
に。はいはいはいはい、はい、
男の指って太いから取り出し
づらくなるん
ですよ。だから我が家でやった時はとうとう手押し車を組み立てずに。
なるほどね、あるね、確かに。
先頭ってこっちだよねっていうのは当然わかるんで。
はいはいはいはい。
そうだから私の中でそのテケンボーっていう概念が生まれる前のテケンボーですけど、う
ん、はいはいはい、
コテージガーデン、うん、
なるほどね、
うん、
いや言われてなるほどだわああじゃあそしたらじゃあ、はい、なるほどね、じゃあ一個ちょっと僕も言ってっていいですか。いやでもまあこれちょっと豪華版の方になるんですけど、はい、モダンアートであるじゃないですか、はいはいはい、ライナー・クニツヤの、
ありますね、
あれのダイス釣り版、要は外国のメーカーが出してる豪華なやつがあるんですよ。そういや、めっちゃいいんですよ、テーマもね。
あれの、うん、ウィーナーズサークル持ってますね。
持ってます、そうそうそうそう。
豪華ですよね、非常に。
そう、豪華なんですよ。で、それが売りのね、韓国のメーカーさんがこうディベロップするみたいなやつなんですけど、で、いいんですよ、テーマも、絵も、本当に実在する。モナリザとかね、ああいう有名な本当絵画を競り落とすみたいなテーマになってたりして、ね、しかもメタルコインがついてとか、
そうですね、
もうなんせすごいんですよ。
S3 のコインでね。
でね、あの豪華版の中に、本当に傷地ついてくるんですよ。競り落とした時に叩くハンマーみたいなやつと、
傷地とイーゼルがついてるんでしたっけ？
イーゼルと、そう、ハンマーで叩く 台みたいなのもある。そうそう、あの裁判官とか叩くやつね、あるんですよ、めちゃくちゃ本格的じゃないですか。
もうあれ見たとき、僕めっちゃテンション上がりました。
いや、上がりますよね。
上がりました、上がりました。
で、ちゃんとあれ、競りが終わったら楽、ね、最後、ガンガンってやって、
できるんですよね、
そう、誰々みたいな感じで、いくらで落札みたいなこと言えるわけですよ。
うん、
めっちゃテンション上がるじゃないですか。
テンション上がるんですよ。
あれうるさいんですよ、すごい。
あれね、使ってる人見たことない。
そう、そう、そうなの。思った以上大きい音出ちゃうから、みんなびっくりしちゃうんだよな。
なんていうんですかね、あれを、僕、一回遊んだ時に、その結構コンポーネントとか好きな人が、
はいはい、
どちらかというと、フィギュアゲーム寄りの、
はいはいはいはい。
おう、なんかこれじゃトントンで叩いて、もう落札とかできるんじゃないですかとか、めっちゃテンション上がって、絶対やるわとか言ってたんですけど、
うん、
いざ始まったら一つも触れない。
触れないよね、なんかね。触
らないですよね、
あれ。そうそうそうそうそう。
あれを叩くことによって流れが悪くなるんですよね。
そうそうそうそう。そうなのよ。だから。
今、ごめん、ちょっと今集中してるから、今。
そうそうそう。表みんなガチだからね。なんかこう、どんどんってロールプレイやってる場合じゃないぐらいな感じになっちゃうから。
それはまだ皮肉になってるんだろうなと思うんですけど。
そうですね。
我々は画商であって、その、うん、その絵そのものよりも価値にしか興味がないっていうのが、皮肉になってるっていう。
そこも含めてか。はいはいはいはい。
逆説的に捉えて、そこも皮肉のそのパーツになってるのかもしれない。
いやいや、そこまで考えたらすごいよ。そこまで使われないっていうかね、そのちょっと、そうそうそう、感じで入れてるのすごいよ、だとしたら。そう。いや、でも、そう。ね、こう頭でイメージする、わあ叩いて絶対盛り上がるぞと、
そうそうそう、
実際やった時のこう叩けない感じ、その音とかね、その空気感的にっていう、あのギャップで言ったら、
ありますね、
ちょっと手剣棒的なね、ちょっとこう、
ね、
変わるなと思って、
あります、はい、
ちょっと一個、それは思いましたわ。
あのゲームは、イーゼルがギリだと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい、
僕モダンアートのオインク版持ってるんですけど、
ああついてきますよね、あれも
イーゼルでさえちょっと面倒い、
まあ分かる、場に出せばいいんじゃないかぐらいな感じになるよね。
これですって出せばいいだろ
う
みたいな、一回一回イーゼルにこう置かないといけない、ちょっと面倒やなってなる、
そうだね、ちょっと見にくくなる人もいるしね、
る
こう人数によってはね、
うん、場に出した方がみんな見やすいよね、
はいはい、でもさ、イーゼルにモナリザ飾れるとか言われるとさ、最初うわーってなるんですけど ね、あれ不思議ですよね、そうそうそうそう、
イメージと違うんですよね、
そうね、確かにそれはそう、
お話が、ね、違うから、
ね、確かに確かに、
うん、あれすごいなって
思います、はい、
うん、
はい、私はあのあれでしたわ、はい、ダイスツリー版のモダンアートの木槌です、はい、
はいはいはい、わかりました、なるほど、ちょっと私もここからちょっと攻め気味 の、
うんうんうん、
あのラインナップになります。
はいはい、
私ね、あのこれは我が家で遊んだ時にあの出た意見なんですけど、うん、あのね、白鷺城。
はいはい、わかるよ。
橋
の方ね。
橋三本。
はいはいはいはい。
あの僕結構指太いんですよ。
ああ。
で、いや、まあ器用じゃない方なんで、
はいはい、
あの橋の上にダイスを置いて、うん、両サイドに動かすっていう作業が結構あの、うん、ダイス目変わっちゃったりして孫つくんですよね、
はいはいはいはい、
でいざあの橋を取り除いてみたら下もなんか橋っぽくなってるから、
うん、
終わった後にこれなしでできるんやんっていうことに気がついた時の
まあ、確かに、橋書いてありますもんね。プリントされてますよね、普通に。
その衝撃がすごくて。
うん、
なしでできるっていう。
はいはいはいはいはい。
で、律儀に俺はあの橋をその組み立ててたの。
うん。
あれは何だったんだっていう。
でも、あの橋割とこう、あのゲームのね、
目立つ
部分ですよね。
そうそうそうそう。
そうか、あれいらないか。
唯一立体感があるコンポーネントがあれなんですよね。うん、
なるほどね。
僕もね、組み立ててるときは、これがなんかすげえんだろうなと思ったんですけど、
はいはいはい。
いざやってみたら、あ、これいらないってなって。
なるほど、なるほど、なるほど。
あ、これいらなかったんだって、だった衝撃がでかくて。
はいはいはい。いや最初白鷺城が出てきた時、はい、あれだっていうのかと思ったけど、あのシャチホコのスタッドマーカー、
あ
でもあれはやっぱいるんだ、 あれは存在感あるし必要なやつですよね。
あれもでかさがなければ
いやそう、あの存在感はなんていうかこう、
あれもちょっと手剣感ありますね。
そう、いやあってほしいんですけど、
スタートプリ
ここ効果にするんだみたいな感はね、
ランドマーカーは欲しいんだけどっていうところですよね、
う
ん、あれ難しいよね。
そうそうそうそう、そう、僕はあっても全然いい派ですけど、あれを見てこんなでっかいのいるみたいな、なんかね、そうもいるだろうなと思うけど、
何でしたっけ、手番を示す鶴の、
うん、
あのコマ、
はいはいはい、はい、
あれもでかい
で、まあでかいね、確かにでかいね、
あれも相当でかいですよね。
はいはいはいはいはい、はい、いやまあ好きですよ、でもあの橋もあっちもね、うん、そうそうそうそう、
ゲームはね一回遊んだ時にあのどっぷりとなんていうかゲームのなんていうかシステムに飲み込まれたんで、
うんうんうんうん、
うん、好きな方のゲームだったんですけど、
なるほど、あれ拡張入れたら橋4本になりますしね、
緑の橋
そうそう、より立体の橋がもう一個増えますか大丈夫ですか。
であれはねまだ拡張をね入れるかどうかまだあの我が家では判断がつかないんですよね。
ああそうですか。
なぜかというとゲーム自体は分かったと、ゲーム自体は分かったけど我々が下手すぎるから、
うん、
あの拡張が入れないと味が足りないなってなるまでどれぐらいかかるんだろうって考えたけど、
ああなるほどなるほど、そうですね、
味がしなくなるときは来ないんじゃないかっていう我々が下手すぎて、は
い
はい、い
や難しいですよね
今感覚では
いや分かる分かる、うん、いや最近ちょこちょこっと時間のときに BGA、うん、ネットのねあれでソロで遊べるんですよ、
はいはい、
白鷺城で時々最近ソロでポチポチと触ってるんですけど、確かになんかめっちゃコンボするときとなんか全く
そうそうそう
起動しないときがあって、やっぱつかめないですね、そんななんか2回、3回遊んだぐらいじゃね。
そうなんですよね、コンボをうまく決められ、うん、誰かが、その遊んでるコミュニティの誰かがコンボをやるコツをつかんだときに、それを見て勉強するんだろうなって思うんですけど、うん、
はいはいはい、
うん。我が家でそれができるのかっていう。
ちょっと、次、親目振り舞い出てるんじゃないでしょうね。
わかんまだ結論は我が家の中で出てない。
そっか、もうちょっとね。
我が家の中で出てない、
うん。あ、そうか、そうか、そうか。なるほど、なるほど。でも、あの、橋はね、ちょっとこう、指の大きさも絡み合って、
そうなん
ね、いるかいらないかは、ちょっと、塩受けでは、ちょっとわからない感じだということですね。手剣感があるということですね。
俺が不器用すぎるのかと思
いながら。はいはいはいはいはいはい。なるほど、なるほど。
出る、まあ、あの、白鷺城どう
ぞ。なるほどね。
はい、
そしたら私なんで、もうでもね、これ正直個人的にはいるっていう感じだけども、
はい、
賛否分かれるだろうなっていうところで出しますよ。いや、ほらやたらでかいフィギュアがついてくるみたいなタイプのやつあるんですよ。それの究極が一個あって、
はい、
あのマーベルゾンビーズっていうね、
はい、
ゲームあるじゃないですか。
あのゾンビサイドシリーズですよね。
ゾンビサイドシリーズの
シリーズ
であれの拡張に、もうそういえばキックスターター限定とかではあるんですけど、はいはいはい、あのですね、ギャラクタス拡張みたいなのがあるんですよ。
ギャラクタスって何でしたっけ、なんか
あのね、ギャラクタスって何かって言ったら、そのマーベルの世界の出てくる敵なんですけど、なんていうかな、すごいですよ、世界の捕食者って言われてるキャラで、惑星がご飯なんですよ。星がご飯、
見た目なんかあの緑色いものの中に一つ目みたいなやつでした。それとも
なんかね、
なんかでげえ顔が、たるにでげえ顔が張り付いてるみたいな。
ああ違う、多分なんかこう紫色の鎧みたいなの着てるみたいな装束なんですけど、あんまり、そう、あんまりまだなんていうかな、マーベルの今の映画には出てきてなくて。
そうなんですよ、僕、うん、あの実は今初めて言うんですけど、こいつか、あ、こいつ分かる、
分かります、
あの僕あの格ゲー の、うん、あのマーベル VS カプコンって、
あ、はいはいはいはいはいはい、
実は3を、
うん、
あの一時期やってて、
あ、そうなんですね。3やったことないけど、あれにギャラクタスいるのかな、
なんかいなかったかな、これ
なんかね、2まではやってて、2にはサノスってっていう、まあ、別のヴィランとかボスがいたんですけど、
やっぱ3のラスボスですわ。
あ、でっかいやつなんですか、もしかして。
そうそう、でっかいんですよ。
じゃあ、それ、そいつ、
何やこのでっかいおじさんと思いながらやってました。
そうそう、あいつはあの主食が星なんですでだからそれ食べないともう生きていけないから、ひたすら食べるんですけど、ただもうなんていうのかな、それであの宇宙って均衡取れてるっていう考え方でその必要な淘汰なんだみたいななんかそういう位置づけのね、めちゃくちゃ、
そう、なんていうか、あのアメリカの、うん、なんか文化っぽくないですね、すご
く。そうそうそう、逆に
どちらかというと古事記とか
そうなの、だからちょっと 神的なポジションにいる。
そうですね、古事記日本書紀のなんか神に近い。
そうそうそうそう、
黄泉の国みたいなね。
そうなんです、そうなんです。いや、ほんでその拡張ってじゃあどうなってるかっつったら、
はい、
あのね、でギャラクタスのフィギュアがボンってくるんですよ、
はいはい、
でそいつと戦うっていう設定なんです。
あ、はいはい、
ただそのギャラクタスのフィギュア高さ60センチあるんですよ。
え、60センチって言ったらもう
あの大箱2つ分より大きいぐらい、ね、縦に積んで
全体、体全体ですか、顔だ
け、体全体でそれです。
ああ、まだ良かったですね
でも60、いやマーベルゾンビーズを2箱を縦に積んでも超えてくる大きさで、横幅も45センチあるんですよ、
うん、
でそいつと戦うっていうでそいつ動かないんですよ、でもずっとそこにいるわけですであの何、あのモンハンとかダークソウルみたいな感じで V 破壊していくんですよ、みんなちっちゃいから、
はいはいはい、
アイアンマンとかもうそれよりも 何分の1ぐらいのちっちゃいフィギュアだから、
はいはい、
そいつらで、うん、まず足を崩すぞみたいなことをやったりとかしながら、足とか手とか頭を狙って崩していくみたいな、はい、でも相手はもうなんかものすごいで攻撃してくるみたいな、
うん、
そういう戦いができるって拡張なんですよ、
はいはい、
そう。ただそのフィギュアがねあまりにもでかすぎてちょっと家にもどこに置こうかという。60
はもう玄関に置くしかないですよね。
60はすごいよさすがに
60は、
ね、そうで
60バットぐらいある、え、ちっちゃいバットぐらいありますよね
そうそう、あるあるある。でもオーディンの祝祭を縦に2つ
積んだぐらい、
積んでいくかいかない、もっといくかぐらいかな。
あれじゃないですか、玄関のその棚に置いといて、もうなんか、うん、もうあの邪気を払う。
そうですね、そうですね、それぐらいでしょうね。はい、
高瀬寺なんか桁大社のお守りとか、
そうそうそうそうそう、それぐらいのね。はい、
もうあれですか、もうあの家のなんかその車の鍵とかかけてるゾーンにするしかないそ
うそう、確かにね。いやもうそれぐらいもうもうね、うん、こうすごいものがあるわけで、そうそう、かけといて ね、
ね、
はいはいはいはい、まあ用途はいろいろなんですが、これがでも究極だと思ってます、そのでっかいフィギュアがついてくる系 の、 の、そうそうそうそう、
アメリカだから許されるんでしょうね、 そ、 の
そうね、
うん、僕初めてあのなんだっけな、フードチェーンマグネート、実はあのあれ、あ、英語版から買った人なんですよ、実は。
はいはいはい。
で、あの今のカードってミニユーロぐらいのサイズなんですけど、日本版。
あ、ちっちゃいね。はいはい。
あのただあの元の版は普通にあのドミニオンぐらいのカードのサイズあって1枚あたり。
へ
え。バカでかいんですよ。
はいはい。
テーブル3つぐらいくっつけてやっとできるみたいなサイズ感なんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、
これ日本の住宅事情を無視してるよねってブチ切れたんですけど
なるほどね、
もうその感覚ですよ完全に。
結構あれなんです、カードが場に並んでいくタイプのゲームなんですか。
そうそう、
ああ、じゃあ大変ですね、スペース的にね、
カードを3みたいに並べていくので、
ああ、
大変でしょうがない。
へえ、ってことはそれ日本用にちょっとカードちっちゃくしてくれたみたいな感じなんですか。
日本用にミニ
ユーロしてくれたんですよ。それはありがたいですね。
すぐそれ買いました、
ね、はいはいはいはい、
やってられるかって。
そっかそっか、まあ見やすいけどね。そうか、
もうもうもうも
う、
そんなんもうええわって言いながら、
はいはい、なるほどな、
はい、いやアメリカはやっぱ豪快ですね。
豪快ですね。いやでも欲しいよ正直、その手に入るなら置いてやってみたいよ
いやもうそこまでやってるならもう塗装したくなりません、
う
ん、
いやもうインクだけいっぱいありますうち。
ああ
結局やってないけどいつやるのかなって感じですね、はい、
そうですね、もう 僕もね、ガンプラはね、最近ちょっと2つほど作ってます。なかなかそこまでは至らない
です。あ、塗るまではいってない。
墨入れぐらいまでしかできてない。
ああ、でもやってんだ、そんなの。
それぐらいならね、全然なんか、あ、できるできると思いながら。
墨入れってあれですか？なんか黒いシェードみたいな、シュッシュッシュみたいなやつ。
なんていうんですかね、もう、墨汁ペンみたいになってて。
はいはいはいはい。
なんかその、くぼみに、そのペン、スッて入れたら、そう、なんていうか、毛細管現象で勝手に黒い、
いい感じにこう陰影をつけてくれるんだ。
はあ、
はいはいはいはいはい、
毛細管現象で言ってくれるんで、
うん、
楽なんですよね。
なるほどね、
そこまで。
いや、十分よ、それやってたら。
ゾンビサイドはやってましたけど、
うん、
だって基本あれ黒一色っていうか、
そうそうそうそう、灰色一色、ね、うん、そうそうそう、
色一色だから味方も含めてね、
うんうん、
ギャラクタス紫、大体紫ですけどね、なんか
そうね、いやでも彩色された60センチのギャラクタスがいたらちょっともう震えちゃいますね、うん、あーすごい。しかもあれなんですよ、なんかツーウェイなんですよ、そのなんていうか、はい、正気を持ってる時のギャラクタスの顔と腕と、ゾンビ化した時のギャラクタスの顔と手がついてるわけですよ。で、両方のモードで戦えるんですよ。
じゃあ、あれですね、なんか、うん、もう、玄関とかに置いといて、塗装して玄関に置いといたら、もう、あれですね。
いや
悪いことしたらギャラクタスが来るみたいな。
そう、いやいやいやいや、うちの子たち、どんな子に育っていくの？生ハゲじゃなくて。
玄関の、なんかギャラクタスじゃない？
はいはいはいはい。でもね、そこに食いついてくれたらね、あ、オタクわかる口っていう感じになりますもんね。
そう。僕、だから、宮宮さんが買ってたら、うん、僕食いついてましたね。
あ、本当に？
あれ、こいつどっかで。
あ、マーベル VS で見たやつや、みたいな。
なんか、あ、スパイダーマン出なかったやつやって。
そう。
せやせやっていう。
はいはいはい。いや、でも、ちょっと今後まだマーベルの映画にね、出てきそうな感じもあるキャラなのでね、
は
い、ちょっと見守っていきたいっすよ。
僕ね、ちょっと話それますけどね、僕ね、マーベル、マーベル VS カプコンはやってたんですけど、
はいはい。
マーベル映画は、ほぼ見てないんですよ。
いや、自分もですよ。いや、ずっとほら、マーベル、カプコン VS X-Men とか、
ありましたね。
とかね、はいはい、あの系譜でやってたじゃないですか。
はい。
うん、でもマーベル見始めたのって本当数年前からですよ。3、4年前に、あ、そう、コロナ禍かなんかの時にディズニーチャンネル入って見ようぐらいな感じでガッと見た感じでしたわ。
僕いまだに見てないので、正直スパイダーマンが、うん、そのなんかいっぱいあるじゃないですか。
ある、いっぱいある。
なんか女性のスパイダーマンもいるじゃないですか。
いる。
あれがよくわからないです。ドラえもんとドラミちゃんみたいなことみたいな
ちょっとね、スパイダーマンは複雑かもしれません。
ジョジョのそのなんか世界変わった後の話みたいな、そういうなんか。
あ、でもね、そう。
わからないんですよ、ね。
ジョジョのスティールボールラン見てました。
ギリスティールボールランからわかってよくわかってはいないんですけど。
あ、本当ですか。
微妙にわかってはいるけどわかってない。
スティールボールラン見てたらわかりやすいです。
あ同じ名前だけど違う人なんですよっていう。
あ、そう、要は平行世界的な話が、そう、スパイダーマンは特に絡むので、ただね、それを逆手に取った、めちゃくちゃ面白くなった映画があるので、スパイダーマンは。
そうなんです。
そう、スパイダーマン3部作の最後です、はい。
違う世界のスパイダーマンが揃ったりするとか、そういうことですか？
いや、もうちょっとネタバレなんですよ、そういうことはちょっと。
あ、そういうこと言え
ない。いや、わかんないけど、シオさんが今後見るんであれば、そう、いろいろ胸熱な展開があるので。
あ、そうなんですね。
はい。
だから、ワンチャン、僕はどうしても、藤子不二雄フリークなので、
はいはい。
ドラえもんだらけを真っ先に想像してしまったんです。
はい。わかります、わかります。
違う時間のドラえもんが集まってきて
あれね、なんかそんなんありましたよね。なんかいろんな国のドラえもん集まるみたいなやつ。
ドラえもんズ、
ドラえもんズじゃないですか。そうそうそうそうそう。
あとあの ドラえもんだらけっていう話があって、うん、のび太の宿題を終わらないから手伝わせるために、あの、うん、2時間後の自分、4時間後の自分、6時間後の自分、8時間後の自分を連れてきて、みんなでのび太の宿題をやろうと。
はいはいはいはい。
そうすれば、8人、5人でやればいっぺんに終わるじゃねえかって。
それあれでしょう。でも、こう、その世界、各世界線からドラえもんがいなくなるから、おのおのの世界ののび太が困っちゃうとか、そんな話じゃないんですか。
ちょっと落語みたいな話なんですけど、さすがにもう、さすがにもう何十年も前の話なんでネタバレ言いますけど、あの、うん、そのドラえもんが2時間後の世界のドラえもんを連れてくると、ズタボロなんですよ。で、ズタボロで、なんで傷だらけなんだって、2時間後のドラえもんに聞いたら、当ててみなっていうふうにめっちゃ切れながら言ってくるんですよ。で、4時間後の世界もなんかズタボロだし、で6時間後8時間後ってなるとだんだん気性が荒くなってきて、もう8時間後のドラえもんをぶち切れるんですよ。もう子供漫画と思えないセリフを吐きながらドラえもんを回して、でそれ でみんなで宿題やって、終わった終わった、皆さんありがとうございました、じゃあそれぞれの時間にお帰りくださいってドラえもんが言ったら、みんなギロッとした目でそのドラえもんを見て、なんでみんな怖い顔してるのって言ったら、他の時間軸のドラえもんがみんなで、さっきのさっきのお返しだって言って、こうあのボコボコにするんですよ、ね、
お
で、その今のドラえもんを。
あー、なるほどね。
だから2時間後の僕はズタボロだったんだ。
はいはいはい、
ちょっと待てよ、2時間後連れてこられてヘトヘトになって帰ってくるじゃないですか、2時間後の世界に。そしたら、いや待てよと、4時間後6時間後8時間後にまた来るぞあいつっていう。
そっか、何回も繰り返してね。
っていうことでだんだん気性が荒くなっていく。
はいはいはいはいはいはいはいはい。なるほどなるほど、
っていう落語みたいな話で、のび太はそれを知らないでずっと寝てるっていう。
あ、のび太はやってないのそこ。
のび太はあのその作品の冒頭、話の冒頭で、いやドラえもんくん、君には本当に感謝してるんだよって言って、どら焼きをおごるんですね。
はい、
食べて、ドラえもん食べて、食べないよドラえもんって言って、いいのかい、ドラえもん食べるんですよ、めっちゃ笑顔で。あ、食べてくれたね、ありがとう、食べてくれたってことは、これはね、実はお礼なんだよ。
もうマジずるいやつやん。言
ったら、僕の宿題がね、たくさんあってね、溜まってるんだ。で、提出期限が明日の朝なんだ。っていうことで、これは、そのお礼なんだって言って、報酬なんだ、ドラ焼きは。
罠やん、完全に。
そうそうそう。って言って、ドラ焼きを食べさせる。
はいはいはいはいはい。
じゃあ僕は寝るからって言って。
なるほどね。
ただ頼んだよ。
結構面白い話じゃないですか、それ。
非常にSF としても面白い話。
いや、全然、ちょっとドラえもんの話もう一個知りたいですか、
はい、
いや、うちの上の子が、
はい、
ほら、なかなか漫画とかを読むとか、本をそもそも読まなくていいんですよ。
はいはいはい、
で、ほら、でもなんかのきっかけにね、こう読んどくと、
はい、
なんかほら、漢字を覚えるとか、文字を覚えるとか、
はい
はいはい、ね、そういう、いろんな物語に触れる経験ってどっかでしてほしいなっていう親の期待みたいなのがあって、なんかないかなと思ったら、
はい、
なんか学校でとか学童でなんかドラえもんにハマってきて、
あ、そうなんですね。
そう、学童でドラえもん読んだら面白かったみたいなこと言うから、
原作は未だに面白いですよね。
ね、
うん。
だから今毎月1冊ずつあげてるんですよ。
あ、ドラえもん
を。うん。すごい読んでる。
300円ぐらいだからね。
そうそうそうそうそうそう。
子供のお小遣いでマジで買える金額だから。
ただうちなんかね、その全部買ったら大変なことになるかなと思って、なんか傑作選みたいなの買ってるんですよ。
ああ、はいはい、ありますね。
でね、なんかね、友情編とか家族編とか、
はいはい、
恋愛編とか秘密道具編っていう風になんか分かれてるんですよ。あれをちょっとずつ上げてるんですわ。でもすっごい読んでる。
あれはね、実は単行本で出てるじゃないですか。本屋行ったらずらっと並んでるじゃないですか、
うんうん、
あれ僕もちょっとマニアなんで話すると、
うんうん、
ドラえもんって実は1巻から6巻で終わるはずだったんですよ。
え、
実は
ほう、
そもそもドラえもんって小学1年生から小学6年生までの学年誌に載ってた話なんですよね。
はいはいはい。
コロコロコミックスっていうのができるのは、そのだいぶ後の話で。
へぇー。
それしか載ってなかったんですよ。
いや、そう、僕もコロコロでやってるイメージでしたよ。
で、ドラえもんが一回終わるってなった時に、その小学1年生から小学6年生までそれぞれ最終回が載ってるんですよ。
へぇー。だ
から、最終回が複数あるんです
よ。え？
公式で
ドラえもんがなんか帰っちゃうやつが一番有名ですよね。
未来に帰るんだけど、帰るまでの流れがいくつかある。
へえ。え、それが何コミックスの6巻にあったり何巻にあったりみたいな感じだってことですか？
コミックスの実はそのドラえもんが終わりますってなった時に単行本が出ますって言われたんですって、先生が。その藤子先生がそのじゃあ分かったと。マジで俺ドラえもんは気合入って気合入れて作った漫画だから、
うん、
1巻から6巻まではもう俺完璧に決めるわっつって、
え、
全部 その小学校1年生小学1年生が小学6年生の話からよりすぐって、
うん、
あの6巻までの話を全部決めてるんです
よ。
でそれで6巻の最後の話がそのさよならドラえもん。
え、じゃあコミックスの1から6巻はもうマストバイぐらいだってことですか？
実はそこで1回そのなんか終わってるんです。
うえー、先聞いとけばよかった。それと普通に1巻から買ったな、
実は終わってるんですよ。
へえ。
それが復活するぞってなった時に、帰ってきたドラえもんっていう話が出てきた。
へえ、
うん、それが第7巻。
はいはいはい、うん、ちなみにドラえもんってほらコミックスってなんか30何巻だか40何巻だか結構長くあるじゃないですか。
45巻まで、
ね、45巻までか、うん、あれは一応完結してるんですか？
実は完結してないんですよ。
してないのか。へえ、なるほどね。
あの途中から映画の原作に移行したんで。
はいはいはいはい。
藤子先生はその原作を書いてる途中に亡くなったんで。
ああ、そうですか。
うん、だから物語として終わりはあのなんていうかそこの六巻あたりの終わりしか見せてないはずなんです。僕の
知識は正しく。ああ、そうなんですね。めっちゃ詳しいじゃないですか、塩さん。
僕ドラえもんはマジで好きなんで。
いや、すごい富山県民でね、こんなドラえもん好きはちょっとこう藤子不二雄さん病につきますねこれ。
本当にあの、うん、ドラえもんトランプをちゃんと買ってるんですよ。藤子不二雄ミュージアムに行って。
あ、そうなんですか。へ
え。ジャイアンの T シャツを買ったんですよ、ね。
あるんだ。
まだ着てないんですけど、
ね。あのオレンジ色のやつ。
オレンジにあのシマシマが入ったやつ。
はいはいはいはいはいはい。
ドラえもんのボードゲームっていうのがなんていうか、ドンジャラとか僕買ってもらえない子だったんで。
はいはい、
持ってないのが本当にまだ心残り。
そう
まだ心残り。ドンジャラを買ってもらえなかった。
ちなみにあれはさ、ドラえもんでこれはいいぞっていうボードゲームあります？アナログゲーム。
あんまり実はドラえもんのボードゲームって実はあんまり詳しくなくて。
はいはいはい。なんかね、うちの子とかね、なんか案外ドラえもんちょっとテーマに乗ってたら、うん、ね、いつものゲームよりより食いつきそうだなとか思ってるんですけど、
なんでしょうね。リアルにでも、いやでも僕小さい頃はもう売ってないですけど、バトルドームとか。
はいはいはいはい。
ドラえもんのバトルドーム。
ドラえもんのバトル売ってたんですか？そんな
出たーっていう。
本当
有名なやつです。
え、バトルドームってあの黒い、
あのバトルドームです。は
い、え、あれのドラえもんテーマがあったってこと？
ドラえもんテーマがあるんです、
ね。嘘でしょ。
あります、あります。
へえ。
あれで遊んでました。
ああ、そう。
猿のように遊んでました。あれ
で。へえ。
でも、なんやかんや、原作が一番威力が高いと思います。なんやかんや、その、なんていうんですかね。あの、なんか、2は塩で食うじゃないですけど、
うん、
原作が何やかんや一番、
そうか、そうか、
テントウムシコミックスが一番、
なるほどね、
あのおすすめ
です、ね、はいはいはいはい、
僕ちょっと過激派な方なんで、
うん、
映画はあの大山信夫の映画しか見てないんですよ。
え、もうだいぶでもあるでしょ。今バージョンのこうなんていうか映画も
でも名作だとは聞いてる、うん、いるんですよ。名作だって聞いてるんですけど、うん、まだまだ私はまだ水田わさびの世界に踏み込めてない。
ああ、本当に。え、あれはスタンドバイミーみたいな。
あ、全く見てないです。
本当、あれもだいぶ人気あるみたいですけどね。
もう僕はもう、あの原作過激、僕はある意味その、原作過激派なんで。
なるほどな。
至上主義みたいな。その、
はいはいはいはい。
厄介な、厄介な宗教家みたい
です。いや、いいんじゃない？
スタンドバイミーって結構あれ変わってるんですよね。原作とも変わってるし、一回映画化した内容とも変わってるので、うん、
はいはい。
ちょっと原作でもう、ボロ泣きした人間からすると、もう、よくも、
よくも。なるほどね。ちょっと下手に手加えてくれるなと。藤子 F 藤尾先生でもないのに的な。
お前は藤子先生なのかっていう、
うん。ガチの人やな、この人。
藤子先生にしか手を加えることが許されない領域だぞ、そこはっていう。
はいはいはいはいはいはい。
なんかね、その、なんか、茶室に、千利休の茶室に土足で来ちゃったのみたいな扱いをしてしまうので。
そっか、なるほどね。いやいや、そこまでとは思いませんでしたわ。
ちょっと話がそれましたが。
うん、すみません。いや、イエスイエス。はい。まあ、スパイダーマンも面白いよ。ドラえもんも面白いというお話でございましたね。はい。
はい、いや私なんですけど、
はい
ね、ちょっとこれはずるい話かなと思うんですけど、
うん、
ハラータウ。
ハラータウ、はいはい。
ハラータウの、
うん、
僕の記憶が正しければ、カラータウってスタートプレイヤーコムが、うん、印刷の関係で2枚ついてるんですよ。
はいはいはい。
でそれがわざわざ説明書に書いてあって。
お
スタ印刷の都合上、スタートプレイヤーコマが2個、スタートプレイヤータイルが2枚ついています。
ね、珍しいですね、それお。
マジで2枚ついてて。マジで使わないんですよ。
ちょっと見たことはないんですけど、それ何？本当に同じのが2つあるってことですか？
そう、鶏の形したタイルが2枚ついてて。
お
あ、これっていう。マジでいらんやつやっていう。
おー。でもあれやね、なんか、そこせめてね、なんか資源コマぐらいしてくれるとね、1個増えるのにね。
そう。で、同じなんか道具タイルっていうタイルもあるんですよ。
うん。うん、
それにしてもよかったんちゃうんって言いたくなるんですけど、
お
大人が、大人の脳みそを複数個集めて、本場にこの結論しか出なかったんだっていう。疑問を覚える。
なるほどね、珍しいですね、スタートプレイヤータイルが2つあるのはね。
僕初めて言いました、それ。衝撃でした。
そっかそっか、それは確かにね。ちなみになんかソロモードがあって、ソロモードだと2つ使いますでもないですもんね、
はいはい、全く使いません。
あ、じゃあいいね、いらないね。
ソロモードスタートプレイヤーって概念すらないから。
あ、そっか、
マジでいらないです。
まあね、なんか深い考えがあったんでしょうね、ウルさんもね。
なんかあったんでしょうね。
うん。
そうだ、ハラータウの中で僕はよく公民館を動かすゲームですって言われます、
うんうん、そういう風に教わってますよ、僕
も。まあ、マジで確かに公民館は動くんですけど、
はいはい、
その公民館である必要あるのかとか、そういういろんな疑問もあるけど、それ以上にスタートプレイヤーコマが2個あるっていうのが、
はいはいはいはい、
なかなかの衝撃で。
その公民館を置くっていうのもあれなんですか、本当は公民館の中の人が移動してるみたいなイメージではないんですか。
公民館そのものが動いてます、
ね、いやそうだから、宇部さんちょっとその辺雑だよね、なんかハラータウンに関しては。
窓から見える数字が使えるワーカーの数ですみたいなとなってるんですけど、それで一瞬納得しかけるんですけど、
はいはい、
いや待てよって公民館が動くだとみたいな。
まああれやね、システム先行で作ったタイプなんでしょうね、わかんないけどね。
フェ、
うん、
ーブロのね、
うん、
四隅に来たら酋長が空を飛びます。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。なるほどな、そういうのがあるんだ、
うん、はい、私はハラータウ、
うん、ハラータウね、うん、そしたらじゃあちょっと あ、でもこれはどうかな、なんか いるようなやつばっかりになっちゃって申し訳ないんですけど、一番直近のやつだと、
はい、
トーネードスプラッシュっていう、
あ、はい、
ね、あの、もともと、そうそう、同人であって、今、うん、アークライトがこうディベロップして出し直したみたいなやつなんですけど、
はい、
まあ、あの、協定というかね、あの、ボートレースを再現するゲームなんですけど、あれに表彰台の記号がついてくるんですよ。でね、ゲーム終わった後にね、自分の着駒を1位、2位、3位の表彰台に載せれるわけですよ。で、写真撮影ができるみたいな。ほら、わかるよ。これ、いるっていう層がいそうだけども、めっちゃいいなと思って、この駒。
ああ、なんなんですかね。まあ、その、うん、空気を盛り上げるって意味では、いるんですかね、そういう意味では、ね。
いやー、むしろ、なんていうか、買う、購入の決め手はそれでしたよ。
あ、それでしたか。
これ並べたら絶対、うちの子たちと盛り上がるって思った絵が見えまして。
はいはい。あれですよ、大聖堂の大聖堂コマと一緒ですよね。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。完成するんですよ、建物とか何かが、みたいな。
その次ぐらいで出すかもしれないと思ったのは大聖堂でした
ね。はいはいはいはいはいはい。
いるのかっていう。
そうそうそう。
ラウンドが進むと大聖堂が完成しますみたいな。
そう。でもね、やっぱなんか完成するとなんか嬉しくなるというか、そう、だからいらないとも言い切れないんですよね。だから。
イギリスの大河ドラマみたいのが、なんか元にあるらしくて。
うん、あ、そうなんですか。
だから大河ドラマが、その、大聖堂を完成させる大河ドラマだったらしくて、
ええ。
だから時間の移り変わりがそれで表現されるっていうのは、確かにその、なんていうか、フレーバーには合ってるんです。
あ、なるほどね。
最初見たときびっくりしましたけどね、これ。あ、ラウンドマーカーなんや、これって。
あれですね、ほんと立体でできていくんですね。
そうそうそう、立体でできてって。
え、これめっちゃいいじゃないですか、めっちゃいいじゃないですかって思っちゃうよ、こっち、自分は。あ、で、センターに大聖堂がね、こう、積み上がっていくと、終わるんだ。めっちゃいいじゃない、これ。
持ってますけど、
大聖堂。はいはいはい。
笑っちゃいますよね、あれ。これできていくのっていう。
いや、急激に好きになったわ、大聖堂。これ見て。これは視認性とか大丈夫なんですか、これは。
視認性はね、あんまり良くなかった気がします。
やっぱそうなっちゃうのか。
このパーツどこって言いなが
ら。はいはいはいはいはい。
本当にあの積み木組み立てる感じですよね。
なるほどな。
このパーツどこどこって言いながら。
うん。
って感じですね。
はいはい。
最後にちょっと逆に僕ちょっと反対のテーマですけど、
うん、
これはこのコンポーネントじゃなきゃダメだみたいな。
はいはいはい。
逆にちょっと出てきて。
うん。
マスタービルダーっていうゲームなんですけど、
はいはい、
聞いたことあります？
それ どんなやつなんですか？
マスタービルダーっていう、日本だとホビージャパンが和訳付きを出してたから、うん、日本語版出てないんですよ、
うんうんうんうん、
でどんなゲームかっていうと大工、我々は大工の棟梁を持って街を作っていくんですね、
うん、はいはい。
で街を作るまでの流れがあって、まず、職人を雇うんですよ、
うん、
で職人を雇って、で競りをして、どの建物をこう、あの建築入札するんですよ、その、
うんうんうん、
建設する権利を、
はいはい、
で入札した人はお金を払ってパーツを買うんですよね、
うん、
そのパーツ一式のうち、
うんうんうん、
でパーツをかパーツ一式買って、でそのパーツに応じて、そこの職人はこのパーツは組み立てられますみたいな、
はいはい、
それを本当に白鷺城の橋みたいに組んで。
だってボードの真ん中にパーツそれぞれ置いてある感じじゃないですか。
そうそうそうそう、
ゲーム画面見てたら屋根と壁とドアとみたいな、トンカチみたいなのもあるけど、なんか
そうそうそう、これはスタピーマーカーです。
あ、スタピーマーカー、トンカチなんだ、ガチで組み立てていくんだ。
そうなんです、ガチで組み立てて完成したらお金もらえるんですよ。
はいはいはい。
で逆に完成するまでは お金が多分足りなくなるので、借金しないといけなくて、
はいはい、
借金して、で例えば ね、10金借金して完成したら18金もらえますみたいな感じの、
うんうんうん、
でその余の差し引きした8金でまた何かしてみたいな、もう3ラウンドぐらい繰り返すゲームなんです
よ。いやすごいね、この立体のコンポーネントをゲーム中に組み立てて崩してを繰り返すってあんまないかもしんないね。これマ
ジで組み立てていくんですよ。
これ大丈夫、耐えれる、その消耗品的に、なんていうかこう耐えれるの、その繰り返しの建設と崩すに
言うほど繰り返し遊ばれてないので。
おーいおいおいおいそうか
遊んでる人僕ほぼ見たことない。
ああ、この、はい、このゲームはあんまりね見たことないかもしれない。
割と最初の頃に買って
へえ、
うん、遊んだんですけど、まあ、嫌いじゃないんですけど、好きな方のゲームなんです。誰も遊んでない
から、ね、こうカードの職人の面構えがいいですね。
ああもうなんか
なんとも言えない面してるなみんな。
カートゥーンのダメなやつみたいな、
うん、そうなんかすっごい瞳孔開いた目でこっち見てるわ。そうです、ね、みんな。へ
え、これはもうコンポーネント、もうあの城壁とかも作れて、うんうん、ゲームが終わる頃には街ができてる。
あ、でもめっちゃいいじゃないですかそれ。へえ、うんうんうんうん、これはでもやっぱあれですね、一個組み上げていくっていうのがフレーバーともすごい合ってますよね。
そうなんです
よ、街ができるみたいなとこもね、
やっぱ没入感もあって、この職人使えねえなみたいな感覚にもなったり、こいつめっちゃいいやつやんとか、
は
いはいはい、あったりして、なんかその職人それぞれなんか性格があって、
はいはい、
怠け者とか、うんうん、弱気とか、
はいはい、
酔っ払いとか、
あ、だからこんな、なんかの特徴的な人たちが集まってんのか、これ。
で、このラウンドは、うん、酔っ払いは二日酔いで働けませんみたいな、イベントカードが持ってるから。
なるほどな。
しまった、うちの、なんか、職人たちは酔っ払いばっかりだみたいな。
はいはいはい。
あ、このラウンドで完成するはずだったのにとか言いながら、こう、やるゲームなんですけど。
なんか面白そうじゃないですか、この聞いてるとね。
遊ぶってる限り面白いっちゃ面白いんですね。ただ、よく考えると、これ、建設業の仕事そのものなんですよね。
うん。
ボドゲ風、ボドゲに落とし込んでるだけで、
はいはい。
マジでこれ、建設業の仕事だぞっていう。
なるほどね。
僕は逆にコンポーネント絶対これなんかないとダメだなって
。
マスタービルは。
なるほどな。はいはいはい。逆にね、こういるかいらないかを考えるとね、そう いるものが見えてきたんですね。
これで組み立てればいいじゃんと思ったんでしょうね。
はいはいはい。なるほどな。
なんかそういうなんか めでたいコンポーネントありますか。
めでたい。そうね、死っていうなら、まあちょっとあんまりマイナーなのも言ってもいいですか。ウォルフィリオンっていうキックスターターで昔出たゲームがあるんですよ、数年前に。でなんかドミニオンみたいなゲーム で、
はいはいはい、
でなんていうかデッキ構築しながらなんかね相手の国を攻め滅ぼすかどうかみたいな2人用のゲームみたいな感じなんですよ。
大蛇が
そうで、なんか相手にチームとこっちの国に防壁が3つあって、はいはい、それぞれのこう防御力があるわけですよ、
うん、
でその防御力を突破する攻撃力でぶつけてぶっ壊すみたいな、はい、で先に相手の城壁を何個か壊したら勝ちですみたいなゲームなんですね、うん
はいはい、
で基本はドミニオン的にこうカードでお買い物しながらどんどん強くしていって武力を高めたり、
はい、
城壁を固めていったりしていくっていうゲームなんですけど、
はい、
その中の要素にウォルフィリオンっていう、
はい、
なんかシェンロンみたいな竜がいて、その世界には
でっかいなんか灰色の樹脂でできた竜がいます
ね。そうそいつを相手の国になんかそそのかして送るみたいなことができるんですよ。そしたらそいつが城壁に言うとめちゃくちゃ暴れまくるんですよ。で、そうそう。っていう、普通の武力以外の第三の選択肢にそういうウォルフィリオンを操るっていう、そのコントロールがあって、で、その
方向性があるんですね。
あるんですよ。で、そのコマっていうのが、なんていうかな、普通の通常版ってなんか本当の木駒のね、ドラゴンの うっすら形してるみたいなのがあって、それをその城壁にポンと置くって感じなんですけど、なんかキックスターターの豪華版みたいになると、その木駒がマジでフィギュアになるんですよ。20センチぐらいあるかな。
画像で検索したら樹脂、樹脂で、
そうそう、樹脂のフィギュア出てくるんですよ。それが相手の町に行くんですよ。あの存在感すごくて、
うん、邪魔やなっていう。
そうそうそう、ああ今うちの町だいぶやられてんだっていうのが、基本は置かれるよりすごく感じるんだけども。そうそうそうそう、あれはね、基本までこと足りるんじゃないかみたいなところで言ったら、
まあね、そう
ね、でもやっぱね、でもあの大蛇が
主役ですからね。
そう、シェンロンがこっちにいるってなるとちょっとね、迫力というかね、
うん、
やっぱ気持ちは上がるんで、あれは、
手剣棒の棒みたいに、使わないわけでもないしね。
使わないわけでもない。ちゃんと送るから。そうそうそうそう。あ、ここにいるんだっていうのがすごくわかるから、この壁なんとかせんなんみたいな。
見づらくなるわけでもないし。
見づらくなるわけでもない。だってむしろ見てほしいって感じだから。そうそうそうそう。
そうしてるねっていうマーカーですよね。
うん。ただ、死って何点があるとしたら、割と倒せるんですよ。もう送り込んでも討伐できるんです、割と。
見た目が、
見た目ほど強くないんですよ。
強くない。
それがちょっとこう心残りというか、もうなんか送ったら勝ちぐらいのゲームにしてほしいんですけど、割と討伐されちゃって、しかもちょっと有利になるんですよ、討伐されると。
なるほどね。
そう、そこはちょっとか、そこも含めてちょっと可愛いやつだなっていう。
ちょっとなんか厄介なイノシシみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
ゴルフ場に出ましたみたいな。
そうそうそうそうそうそう、そんな感じなんです。
なるほど。
はい。こいつはなんかそう存在感あるけど、ね、どうかなっていうゲームのキャラでした。
ありがとうございます。はい。いや、いっぱいいっぱい話していっぱい出ましたね。はい、
出ましたね。
いっぱい出ました。途中脇道にもされました。
そうそうそう、いや面白かった、ドラえもんのね。
ドラえもんの話。
はいはい。
実はね、喋れる。うん、
はいはいはい、
需要がないからやってないんだけど。
いやもうぜひ今度うちの子にコンコンコツコンコンと語っていただきたいわ。今 ね、すごいハマってるから、ドラえもん
映画をぜひのび太の恐竜から見てほしいですね。
いや、この間一回パラレル西遊記好きで、
ああ、はいはい、
でね、パラレル西遊記見るかなと思ってちょっとこう流してみたんですけど、はい、ほらなんかゲームつけっぱなしにして、ね、暗黒世界みたいな感じなんじゃないですか。もうあそこで泣いちゃって。
あれ、実は藤子先生絡んでないんですよね。
え、嘘、う
ん、確かあれ絡んでないはず。
え、パラレル西遊記、
パラレル西遊記。
嘘でしょ。
具合悪くして入院してるんだ。
そうなんだ。大好きだけどね。
ピンポイントにそこだけ絡んでないんですよ。
そうなんだ。でもドラえもんってちょっと怖いとこあるじゃないですか。うん、一回なんかこう、うん、ねえ、なんか魔法の世界石になっちゃうとかもありましたよね。呪いかけられてるとかね、はい。そうそうそうそう。ねえ、でもあれを楽しめたらね、面白いんですけどね。
そうですね。僕も結構トラウマになるのはいくつかありましたね。
はいはいはいはい。
怖かったですけどね、大魔教。
大魔教ね。はいはいはい、そうね。あと、あれ、ありません、うん、一緒に僕ね、バギーく、バギーく。
ああ、海底祈願城ですね。
海底祈願城の。
あれも怖かったですね。
ああ、ほんと、怖いよね、うん。でも最後めっちゃ泣けるやつでしたよね。
ね、
うん、あれ見てほしいな、うちの子に。
うん、個人的には、うん、ぜひね、のび太の恐竜とか、のび太の宇宙開拓史とかね。
はいはいはい。もう最初の方のしっかり
作
って
るやつ、ね。ど最初の、はい。
はいはい。それはやっぱあれですか、水田わさび版ではなくて、
あ、 できれば、
信代版で見てい た方がいい。
ちょっとお願いします。
やっぱり、わかりました、わかりました。ちょっと子供にそっと進めてみますわ。
信代版の方が緊迫感がないと思うので。
うん、あ、ほんと、へぇ、はいはい。わ、
うん、
かりました、見てみよう。
いや、ありがとうございました。じゃあ、ということで、こんなところで、
はい、
今回は終わろうと思います。うん、
はい、
というわけで、一言ずつ言って終わりましょうかね。
はい。
はい、ですね、最近、野菜をちょっと庭先で育て始めて、
お、
毎日大葉が収穫できて嬉しい、しようと。
ああ、育つんだ。
大葉がね、苗
があって、はいはい。
大葉が取れて、
なんかもう、
ピーマン買ったんですね。
へ、え、ぇ、ー、うん。 はいはいはいはい。なんかうち今、はい、イチゴ育ててますよ。
ああいいですね。
うん、なんか苗もらって、で最近ようやくなんか赤い実ができて、時々食べてます子供たちが。
思い出になりますからね。
うーん、あーいいですね菜園ね。
そうですね。いいもんですね。
うんうんうん、
はい、そんな仕事でございました
。あとうちはあれかな、今子供部屋を作るっていうことをまさに今日していて、
いわゆるすでにある部屋を、うん、
いや使ってなかった部屋を開けて、そうそう、で上の子と下の上の子に部屋作ろうとしたら、やっぱ下の子も僕も欲しいみたいになるから、はいはいはい、もう同時並行で2部屋子供部屋作ってるんですけど、はい、もう大変、うん、
子供もう
小児と年中、
もうその時点でもう自我がもうがっちりあるんですね。
そう、いや
僕の部屋が欲しい、
まあ上の子がそうそう、やっぱなんか一人でなんかちょっと宿題したいかもとかみたいなこと言ったりとかして、そう部屋作ったらなんか下の子も僕もお姉ちゃんの真似したいみたいになって作るって感じで作ったんですけど、結局なんか二人とも何、そう、それが2階に作ったので、うん、でいつも生活スペース1階なんですよ。そしたらもうなんか常に呼ばれて親がちょっと遊びに来てよ私の部屋にみたいなことずっと言ってくるから、
その感覚はすごくわかります、ね、
全然なんか解放されない。
うちの実家もそんな感じだったんで、
ああ本当
あ僕はもう既存の部屋をもうなんか開けて作った、
はいはいはい、
弟と僕の部屋みたいな、
はいはいはいはいはい、うん、ね、ちょっとまだね部屋ができたからなんか親が寂しくなるなみたいな感じか、まだ先かなって感じかなって思ってます。はい。
ありがとうございます。
はい。
いや、というわけで、じゃあ、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。